皆様明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
ただいまご紹介にあたりします。この中であの吉岡の里とか送電収納ゲートの話を聞いたことがないという方いらっしゃいますか。いらっしゃるんですね。今日初めてですね。今日の位置づけはですね、吉岡の里とはどういうことですかとか、送電収納ゲートとはどういうことですかというところではなくて、まあ、中間方向その子どうなったついかないので、中間方向的な感じになってます。なので、今日の初めての方には若干で、なんか元々どうなのというところがあるかもしれませんが、それは話中でもいいですけど、途中で見えますので、何なりとそもそも何それみたいなところも あまり長くなると困りませんけども、構いませんので、途中の質問のところで分からないから聞いてます。なるべく初めての方もいらっしゃることを予定にしつつも中間報告をします。どうぞよろしくお願いします。で、今日の題はこれですから、吉岡里というのと送電収納ゲートのその後どうなったかというところの話をします。もともと今、樋口さんがご紹介いただいたように、私、本当はフラリーマンをしてまして、その頃に多摩黒川農園で、ここにいるオーナー、なんだっけ、名前は。名前を忘れてますけど、皆さんたちとですね、多摩黒川農園というところで、
まあ、その前は先ほどスピンアウト研究会でやってて、農業やってました。で、農業をやってて、まあ、いろいろ会社もサラリーマンしてましたけれども、そこからまあ、いろんなチャンスが来て、まあ、会社をスピンアウト脱サラをしてですね、で立ち上げたのは吉岡の里という会社です。これは農業の会社ですね。で、その吉岡の里をやったことによって、その多摩黒川農園のもうリーダーはできなくなってしまったんです。物理的にこの神奈川県と群馬県というのがあったの でその神奈川県の方のリーダーを大久保さんに譲り、今はもう小田部さんに今年からはなるということで、まあ、そちらの方はなってますけども、もともとそういうことで吉岡の里というのを立ち上げて、で立ち上げてみたらですね、もともとその、耕作放棄地だとかいうのがすごい大変な問題だというふうに、まあ、聞いてはいたんですけども、まあ、肌身で感じた結果ですね、これは大変なことだということで、まあ、送電収納ゲートというのも立ち上げて、まあ、ここで改めてやりたいなと思って立ち上がったものでございます。その2つの話のその後どうなったという話をします。で、今日の話ですけれども、まあ、一応吉岡の里の紹介をします。で、この、立ち上げてから約1年半ありまして、まあここに一応去年の1月から引き続き立ててるということで、まだ失敗はしてないんですけども、まあ、数々の失敗、ちっちゃい失敗をし、まあ、いろんな経験もしたので、それがもう今回の中間報告の主なところです。なので、今日先生がおっしゃったようにですね、まあおっしゃってきたように、まあ、勉強は今までしてきたし、まあ、これからもする時間はあるんだけども、行動が大切ですよというところが今年一つあると思うんですが、まあ、行動するとどうしてもいろんなことが起こります。そのことをぜひ皆さんにですねお伝えした方がいいかなと思って、でかつその成功談ってあまり役に立たないんですね。聞いてても面白くないんで、ほぼ私の失敗談を今日はメインにしたいと思ってます。で、その失敗談、経験談から、まあ、思うところというところを若干私の思いを話させていただいて、まあ、それに基づいて今後どうしていこうかという反省と今後この作戦ということを話すとともに、まあ、そのこの作戦の一つが、まあ、送電収納ゲートでもあるので、そこら辺の話をしてですね、で最後にまとめをして終わるということです。で、冒頭樋口さんもあったように、その後にもなんかこうグループディスカッションとか質問の時間とかもあるということなんで、まあ、そこでもまた引き続き話すということです。で、早速いきますが、これもう3回目ぐらいの説明になるので、吉岡の里の説明をしますと、そもそももともとですね、私この微生物の話も出てきますが、バクチャーというのに出会って、実際私は脱サラを決めて、企業を決めて、今始めたんですね。で、まあ、バクチャーって何というと、まあ微生物を活性化する資材です。まあ、あんまり細かくは言いませんけども、見た目と同様に怪しい黒い粉でですね、これを入れるとなぜかそこにいる微生物がバランスを取ってドーンと増えてしまうという不思議な怪しい粉です。で、実際これ私も商社時代からこれ知ってて、試した結果ですね、確かにその水に入れとくとその水は淀まない、まあ、若干淀むんですけども、また元に戻ってきれいになっちゃうというものだったり、土に入れると、まあ、土は透明にはならないので見にくいです、分かりにくいですけれども、非常にそのいい作物が取れると、で病害の被害も減るというものですね。あと、その当然微生物の働きなので、 例えば糞尿の問題で畜産の問題などの糞尿を発酵に行くか腐敗に行くかで相当な差があるんですけれども、まあ、そこら辺の糞尿の処理の問題にも効くよということで、これがあったがためにですね、で自分で試した結果も確かにそうだねというのを確信できたので、まあ脱サラをしてこれをやっているという、でこれやめたわけではないですね、これをやきっかけとしてこれやってます。 で吉岡さん何をやってるかというとですね、まあ、今申し上げた通り農業やってます。これは私バクチャーがあったから農業やりたかったわけじゃなくて、農業をやりたかったところですね、農業がメイン でそこにバクチャーがあったのでやめたということで、バクチャーがなくなったら農業をやめちゃうというわけではないです。もともと私の目的は農業です。で農業をやってます。で先ほど申し上げたように、その水がある一定条件を整えると淀まないです。濁ってきたり臭くなったり汚くなったりしなくてですね、ずっと魚が飼えます。ということで、じゃあ何をやるかというと、かけ流しの養殖ではなくて閉鎖型の陸上養殖というのをやれるよねということで、陸上養殖も一応やってます。で先ほど申し上げたように畜産をやるとですね、糞尿の臭いがなくなりはしませんけれども、糞尿の処理の過程で発生する臭いがなくなるということで、今の畜産業界が非常にその危機に追い込まれている理由は臭いですね。匂いがあるがために後継者がいないとか、臭いからやりたくないっていう風なのと、あと匂いがあるためにここにいてくれるなと、前からそこにいるのに隣に引っ越してきた人たちが臭いから出ていけというのが今の糞尿の問題ですし、あとそれらの問題は当然垂れ流していいはずはないので、政府というか国がですね、その人の糞尿並みに動物家畜の糞尿も処理しなさいということの規制を作ったがためにですね、非常に今危機に追い込まれていて、畜産というのは追い込まれているということですね。それらの問題が主に匂いと糞尿の処理なので、それらの3つが解決できますよというのがバクチャ微生物のいいところというか本来の目的の使用の仕方ということで、この3つをやっていてですね、それを3つをやるとどういうことになるかというと、循環できますよと、野菜を作って肉でもいいんですけども、食べ物を作ってでそれを食べて、廃棄なり排泄なりをすると糞尿が出てくるので、それをまた、飼料にしたり肥料にしたりして、それをまた、その家畜に与えたり農作物に与えたりするとぐるぐるぐる回りますよねというのが、できるよねということで、そういうことを目指してやったのがこの吉岡の里というのの元々の構想でございました。でそれを形にするとどうなるかというと、こういう、今は、バクチャーパークみたいな一つの農園の中でやってますけれども、それをそれぞれ大規模にすると、今申し上げたことが、その農業やっても畜産やってもあと水産やってもそれらを加工してもでぐるぐるぐるぐる回るので、ここにエネルギーさえあれば、独立国じゃないですけども、ここで何があっても生きてきますよみたいな絵が描けますよねというのがもともとやってきたことでした。でいうのが吉岡の里の簡単な説明です。これ以上はないんですけどね、そういうのをやっていきましょうというのがもともとやってきたことです。で、やった結果ですね、これ1年半ぐらいやりました。去年の6月からやってますので、ちょうど1年半ぐらいやった結果の失敗談、経験談をします。でまずですね、やってみた結果、最初はここにありますように、7単って書いてありますけども、初めは3、4単ぐらいから始めましたね。1単300坪なので、1000坪ぐらいですね、イメージは湧くでしょうかね。1000坪ぐらいの農地から始めてやってますけど、今大体15単ぐらい、4500坪ぐらい、1.5 ヘクタールですね。よく言うのは東京ドーム半分ぐらいです。そういう意味でも半分ぐらいですね、いうぐらいまでなりました。で、去年2018年度の売上に対して2019年度がどうなるかというと、これ農産物の売上だけですけども、2018年度が200万円ぐらいで、今年の予想が300万から、400万ぐらいですよね、言ってね、いうぐらいになってます。400万いかないかな。でただその耕地面積が今7単から15単になってるのに、売上が倍にいかないじゃんというところがあるんですけども、これも一つの失敗というか経験として、2倍になったのがですね、ハウスもどうでしょうね、300坪ぐらいのハウスがあるんですが、ハウスの面積は変わらず、増えたのは全部路地ですね。路地の面積が変わりました、増えました。 でその路地がですね、まあ、後からも出てきますけども、面積が増えたら全部そこに作付けできて、あのなんか作ってですね全部売れるかっつったら、そんな甘いもんじゃなくてですね、まずそこ の, その耕さなきゃいけないとか、草刈らなきゃいかんとか、なんか植えて売らなきゃいかんということで、単に 農地自分たちの農地を増やすと、それイコール売上金額増になるかと、全然そうじゃないってことが分かりました。でかつ、先ほどそのハウスは増えずに路地ばっかり増えましたよというふうに言いましたけれども、路地の栽培というのは非常に効率悪いんですね。例えば大根1本作っても100円ですよ。でそれが300坪からできるのは5000本ぐらいですから、丸々売れてもその300坪からできるのは50万円ですよ、まあ、そんなもんなので、あの極めて効率が悪いですね。その大根も作るのにも時間かかるし、取ってきて洗って袋詰めして売るっていうところの、まあ、効率も非常に悪いので、まあ、そういうことからですね、あの規模は増えましたが、売上に直接結びついてないというのが一つですね。あとですね、これも非常に、まあ、分かってたこととはいうものの、その黒川農園の、ね、皆さんと の経験で非常に楽しい農業をしてましたが、あれをそのままプロに持っていくとですね、大間違いだったってことが分かりましたね。で一つはですね、その黒川農園の時はどうしてもちっちゃいし、みんなでやってるので、まあ、いろんなものを作りたかったんですよね。でそら豆食ったり枝豆食ったり、まあ、いろいろ好きなものを作ってやってましたけども、要は何がやってたかというと、黒川農園の時は少量多品種です。これいわゆるその何ていうんですかね、家庭菜園の大きい版です。どこまで行ってもそれです。家庭菜園大体お庭ぐらいですので、まあ、多くて5坪10坪なのが、ちょっと大きい300坪になった家庭菜園だったんですね。なのでもう夏は夏のものを作るし、冬は冬のものを作って、まあわいわいわいやってましたけども、まあ、それのその少量多品種ってのは本当効率極まりないですね。でこれはその前々からですね、もう小学校の時から学校で習ってですね、まあ、農家はそのそういうことをやってると効率が悪いから大規模化して機械化してっていうのを習いましたよね。でも私はそれ本当に習いましたよ。今でも覚えてますよ。でも同じことをやってやっぱり失敗というかですね、やってらんないということが肌身で分かりましたね。で例えばですね、そのネギも5000本植えてみたんですよ。で黒川農園の時はせいぜい100本ぐらいをやってみたんですけど、5000本のネギをですね、まあ、2.5 セット書いてありますけど、これあの4分の1単なので、まあ、100坪弱ですよ。70坪ぐらいに5000本ぐらい植わるんですね。だから300坪には2万本ぐらい植わるんですよ。でその5000本のネギを植えて、こうネギってこう土寄せしなきゃいけないと知ってますか。こう植えただけじゃなくて、こう植えて白い部分を伸ばすためにはそこ土かぶせなきゃいけないんですね。でそれ専用機が、専用のマシンがあるんですけども、当然その今年去年の私にはそういう専用機はなくて、全部自力でやってみたんですね、クワで。そしたら本当に大変でしたね。もう本当に死ぬかと思って、で、まあ、その時に、まあ、なんでその機会があるかって本当に実感しましたね。なのでその、まあ、ネギも作るわ、大根も作るわ、人参は作ってないけども、いろんなものを作った結果、少量多品種の栽培して収穫して袋詰めして販売するというのはもう極めて非効率だということがよく分かりました。これが一つの失敗談というか経験談です。で次に完璧主義ですね。これは皆さんにあるとは言いませんけども、私すごく完璧主義でですね、あのピシッとやるのが好きなんですよ。で先ほど申し上げたようにバクシャーというのはね、その微生物の話なので、その除草剤を使うとか農薬を使うのはご法度なので、だしその格好いいなと思ってたんですよね。その農薬使わずに無農薬でやりましょうと、無機栽培でやりましょうというのは格好いいなと思ってたんですけども、あの除草剤を使わずにですね、東京ドーム半分ぐらいの面積を草ぼうぼうにしないってのは不可能ですね。本当にこれはね、まあ、分かりました。本当に家の庭ですら無理なのに、東京ドームをですね除草剤使わずに草ぼうぼうにしないってのは無理です。でじゃあね、その今次の対策出てくるんですけども、じゃあその自分でできる範囲は、ある一定範囲はちゃんと有機で、あの無農薬でやって、残りは除草剤使わないというふうな選択を普通すると思うんですけども、私はそれをちょっと完璧主義だったのでできなかったんですね。もう全部やったろうと思ったらですね、まあ、綺麗にできればいいんですよ。綺麗にできる分には私すごくいい仕事をするんですが、できないと分かった瞬間に0点になるんですよ。そうすると全部草ぼうぼうになったというのが、あの私のこの失敗談ですね。でもう一個はですね、あの傲慢な自分で書きましたけども、結構私小企業でですね、いろんなことできるんですよ。で、まあ、会計もできるし、まあ、いわゆる管理系の仕事もできるし、営業もできるし、もちろん農業もできるしとなると、まあ、一応その一連のことは全部できるんですね。だから全部できるのは全部できるわと思ってやってたらですね、まあ、一人きりになっちゃうんですね。あの人に頼まないんでね。でそうするともう全部自分でやらなきゃいけないんですよ。その今日売ったレシートの会計処理から 草刈りから収穫から種まきから販売から営業から全部自分でやることになると、まあ、仮に勘違いなくて全部自分でできたとしてもですね、できないですねできないということはよく分かったので、まあ、今後いろんな行動を起こして何かやる上では、まあ、人に頼るということが非常に大事だなというのがここで勉強しましたね。本当にですね、何でもできる小企業だと何にもできる、ま、本当に回らなくなるというのは本当実感です。ですので皆さんも、まあ、起業されてもし何かやるときは絶対自分で一人でやらないようにした方がいいと思います。本当に死にますので。であと依頼心ですね。これは先ほど今の一個前の話とはちょっと矛盾するかもしれないんですけども、私高橋さんという農家のパートナーと一緒に始めたんですね。さすがに私もそのサラリーマンが脱サラしてですね、いくら黒川農園でやってたからといっていきなりプロの農業をできるとは思わなかったし、一緒にその投資をしてくれた仲間たちが、まあ、そういう、まあ、当然考えもあって、その農家と一緒に組んでやるというスタートを切ったんですね。でそうするとですね、その黒川農園の時はいろいろ一人で、まあ一人じゃないですよ、その一応リーダーだったので相性交渉っていろんな考えをしてですね、頭を回してそれなりに考えてやってたんですよ。でその頭がですね、その強烈な農家さん、まあ、強烈っていろんな意味がありますが、まあ、その方々の、まあ、農家のその考えを持っているので、ここでこれをまこうとか、これを作ろうとか、今を収穫しようとか、いろんなことを決めてくれるんですね。まあ、農家なので当然決めるし、まあ、何十年の経験もあるんで、まあ、それは当然いいですよね、農家の経験者と一緒にやるっていうことは。でもその人と組んだ結果ですね、あの時にあれほど私がその作付け計画とかこの品種がいいとかあれほど楽しく自分で決めて考えてたのに、その頭が一切回らなくなったんですよ、不思議なことに。でその農家にの言う通りになっちゃって、まあ、猛獣と書きましたけども、だからもうその人に任せっきりですね、一番楽しいところなんですよ、そのこのここで何作ろうとか次にこれ作ろうっていうのが一番楽しいことなのに、それをその人 に任しちゃってですね、もう自分の頭が本当に働かないなというふうなことに陥りましたね。これ非常によろしくなかったですね。あと弱い自分というのも出てきましてですね、その非常に恵まれてるんです、私環境が。今までも、まあ、それまでも恵まれてますし今も恵まれてるんですけども、まあ、例えばそのいろんなことが起こりますね。もうこの吉本さんと辞めて別のとこ行こうということを思い立った時もありました。でその時にですね、うちにおいでよという人がいっぱいいるんですよ。となるとですね、逃げ道がなんぼでもあったので、まあ、恵まれてる分ですね、そっちに行こうという気持ちがどうしても芽生えてきてしまった時が一時ありましたね。非常に なので、まあ、そこら辺が出てきたのも経験しましたね。まあ、結局はその行かずに踏みとどまって今ここにいるんですけれども、まあ、当然皆さんもですね、なんか始めると、まあ、もうここやめちまえとこういうふうに思う時もあってですね、それまで頑張って努力すれば努力しているほど、まあ、皆さんからじゃあうちにおいでよというふうに言われる、声かけることは多いと思いますが、その、まあ、誘惑というか何というか分かりませんが、向こうも善意なので、まあ、その誘惑が非常に多かったというふうに思いますね。これが一つ反省、まあ、反省というか経験なんですね。あと農業の怖さというのは実感しました。これは黒川農園の時はただ楽しいだけでしたね。まあ、これはこれでいいんです。売らない農だったのでね、売るそれを生活の糧にしない農業だったので、まあ、だから農業じゃないですね、農だったんですね。なのでまあ、それでいいんですよ。まあ、適当にそこで草刈りをしてすごく疲れて、まあ、冷たいビールを飲むと非常に気持ちいい。でそれはそれで全然いいし充実感もあるんですね。まあ、それで良かったんです。でそれをじゃあ農業でそれをやってしまうとですね、どうなるかというと、先ほど言ったように私自身の頭がその農家と一緒に組んでることによって、回らなかったんですね。回らないながらも毎日農作業をするわけですよ。で農作業をするともう朝から晩まで仕事をして、まあ、汗だくになってやるとですね、ビールはうまいわけですよ。でしかもその9時から、まあまあ、時期によって違いますけども、夏だと5時から始まって、まあ、昼ぐらいまでやって、まあ、ビール飲んじゃうわけですね。やった感があるんですよ、非常に。でもそれは例えば、まあまあ、ここにいる方々は大体ホワイトカラーだと思いますけども、ホワイトカラーの仕事じゃないんですね。もう本当にどかったと一緒なんですよ。だから、まあ、使ってるうちが来てるバイトって800円とか850円ですけども、850円の仕事をしてですね、おお今日も仕事をしたってカップ飲んでるわけですね。でそれが1日2日ならいいんですけども、1年もやってるとですね、よろしくないわけですよ。なので、まあ、充実感があるだけに、それだけに終わってると単なる作業員になっちゃうよというのが本当に感じました。ある時これじゃいかんと、 思いましたね。だから本当にその充実感があって疎開感もあるんですけども、それやってる仕事ってのは800円の仕事ですよ、本当にバイトの最低賃金の仕事ですよということを本当に感じましたね。で本当にそれ流れていくとですね、どうなるのかなと思って見渡すと、見渡せる農家って大体そうなんですよね。今日も一日頑張ったと、で家もあると、で関越乗車道があるので売った金もあるということで、まあ、そこで停滞している方々がすごく多かった多いように見えましたね。今も見えてますけど、でそれじゃいかんというふうに思いましたね。それとですね、これもまあ、前々から思ってましたけど、やってみると本当そうですね。本当に作物って1年に1回なんですよ。まあ、ハウスを使ってほうれん草10回ぐらい取れますけども、基本はジャガイモにしろトマトにしろ何にしろ1年に1回です。なので今年は大根はこういう反省点がありましたと、でその反省点を生かせるのは来年なんですね。だから今後あと何十年、私、まあ、何十年かやるじゃないですか。今私50ちょっとなので、でも75までやるとしてあと25年もあるわと思うんですけど、25回しか取れないんですね、逆に言うと。なので、まあ、ノウハウをやるにしても何にするにしても農業本当に時間がかかるなというふうに思いました。でそれだけじゃなくてですね、まあ、収納準備にしても収納にしても、あと実績作りにしても、まあ、それをもとにした申請にしても、ね、その申請をした上でのいろんな認定、まあ、例えば認定農業者っていうのになると、いろんな補助金とかもらえたり、その、なんだ、政策金融公庫から無利子で借りられたりとかするんですけども、その認定を取るためにも持ってくとですね、あんた実績ないじゃないって言われるんですよね。でそうすると実績作りから始めるとなるとですね、先ほど言った1回しか取れないんで、農業は月に年に、なのでそうすると1回の実績でいいって言われることもないんですよ。3年ぐらいやるとか言われるので、そんな困難してるとですね、やっぱ5年ぐらいかかるなというのは本当肌身で感じましたね。だから農業といって、いろんな方いらっしゃいます。だから企業の方もいらっしゃいますが、非常にその時間がかかるよと。で企業の方々はどうかというとですね、まあ、私も企業で働いてたので思いますけども、計画を作って、まあ、5年計画を作りますけども、結局来年どうなのなんですよ。で今年どうだったのっていうのを問われるんですね。でそういう方々がもうしょっちゅう来ます。うちの会社が、まあ、とりあえず農業だという農事業に参入しますということをやってますという人たちが、今年どうなの、来年どうなのと言われるので、非常にかわいそうだなと思って、まあ、私も自身も含めて見てますね。本当にそう思った今年でした。あと過信ですね。これもびっくりしましたけども、去年の11月11日にの夜に私腹痛でですね、まあ、結構その飲み過ぎによる腹痛は多々経験してたので大丈夫だなと思ってたんですけども、今までにない腹痛に襲われて、初めだから普通こう胃のあたりが痛くてですね、だんだん治ってくるのが普通なんですよ、その酒飲みによる腹痛は。それがですね、左脇腹が痛かったんですね。で最初私なんだ、膵臓をやられたかと、急性膵炎かと思ったんですよ、いろんなインターネットで見たら。でそれでもう行っても立ってもいられなかったので、まあ、それほどでもなかったですけど、これやばいと思ったので、まあ、救急車を呼んでですね、2時ぐらいにで近くの病院に連れてってもらって、行ったらですね、まあ、CT とか何だ取ったんですけども、最初の先生が言うには、これは尿道結石だと、尿管結石だということで、あ、それならまあいいかと思ったんですけども、でも一応念のため CT 撮ってみるって言われて、まあ、翌日まで入院させてもらって撮ったらですね、いやいやちょっと違うと先生が焦ってきてですね、ここに分け目プスッとこう長い注射を刺して撮ったらですね、そのもう血なんですよ。でその CT に映ってるのも何も、まあ、血でですね、これは腹腔内 出血ですと言われて、で その、まあ、そこそこの大きい病院には行ったんですけども、カテーテルでですね持ってって、その血管を塞がなきゃいかんという可能性があるので、うちではできませんということで、その病院からまた救急車に乗ってですね、まあ、前橋日赤病院という大病院に入院させられましたね。で結果としては別に手術もすることなく1週間、まあ、2、3日食えませんでしたが、1週間、まあ、すぐに血は止まったらしいんですよね。で、まあ、2、3日入院をしてたらですね、もう普通になったんですよ。もうでその CT やら MRI とか何いろいろ撮りました。でそのペット CT っていうのを撮ってですね、これはすごく高いんですけども、がんとかそういうものは何かをすごく消費するんですよね。なんだとブドウ糖すごく消費するので、そのがんとかがあると そのブドウ糖が集結しているところが分かるようなペット CT という試験があってですね、受けるのすごい怖かったんですね。その他に不摂生をいっぱいしてたので、なので他のところのがんが見つかるんじゃないかろうかと思ってたんですが、まあ、それも一個も見つからず、結局原因不明のまま今またピンピンして酒も飲んでますけども、いうことが起こったんですね。でその極度のストレスは何というふうに考えたんですけども、結局ですね、まあ後から申し上げますけれども、まあ、いろんなことがあったんですね。でそれをそのこれはこうでなければいけない、例えば微生物を使っている以上除草剤を使ったらいけないとかいうことを、そういう、まあ、固定観念の中でいろんな解決策を探すと答え出ないんですよね。なのでそこの中で結構ぐるぐる考えてたのと、あとその投資家がいたので、その投資家が満足する答えを出そうとしてたんですね。でそうするとその投資家の頭で考えることなんですよね。なのでその規制概念、固定概念の中で解決策を出そうとしてたことと、自分のやりたいことじゃなくて人がやりたいことをどうでもないこうでもないと考えると、本当答えがないんですね。答えが出てこないんですね。まあ、その中でずっとぐるぐるしてた時期が1ヶ月ぐらいあったんですよね。でその後に、まあ、別にその直後じゃないですけれども、そんなこんながあって、まあ、その復興内出血というところに行きましたんで、まあ、だから先ほどのその3000坪除草剤なしでやろうとかね、いろんなことを知ってたことによるいろんな無理と、あとそういうストレスなどがあって、でその、まあ、で出血しちゃったのでなかろうかということを、病院のベッドで、すごく後半暇だったので考えました。はい。でその時気づきはですね、まあ、先ほど繰り返しになってますけども、個人は限界ですね。個人でやろうっていうのは、まあ、農業に限らず限界だと思ったので、まあ、その無駄金使う必要はないんですけれども、やっぱり人の、まあ、プロの力はちゃんと金で使うと、いろんな人の頼って自分にできることもプロがいればプロに頼むというのが非常に大切ですし、あとその自分の力で当然できないことはいっぱいあるので、まあ、機械化とか組織化とかシステム化とか、まあ、これも全部言われたことです。社会人に出た後もそれまでもこういうことやらなきゃダメよということはずっと言われてましたし、私も耳では聞いてたしそう思ってたんですが、やってみて初めてこれは認識しましたね。本当にそう思いますね。なので、ここまで来たのはですね、全部知ってたことです。なので、皆さんにこうやって経験しました、失敗しましたって言ってますが、それって私が今聞いたらそんな知ってるよと、皆さん、私も今そちらにもしいたら思いますが、やってみるとですね、なんか飛ぶんですね。知ってることが知ってることじゃなくなっちゃって、同じことをやっちゃったりするんですよ。なのでまあ、いろんなことを言いましたが、知ってることとやってみた結果とは違うよということが一番の反省点ですね。本当にね、だってその機械化しないと農業はダメなんて誰しも分かってることなんだけど、私手でやってましたからね。そういうことが本当にありました。それとあと感じたのはですね、これは別に今に感じたことじゃないです。状況と環境は必ず変わります。まあ、諸行無常と昔から言われてますけども、本当に変わります。で冒頭私ボクチャーのことを言いましたが、ボクチャーとの関わり方も変わりました。でこれはもともと私が出会った時の投資家でもあるんですけども、その投資家とは今のも仲良くいい関係でやってますが、その投資家がですね、もともとボクチャーやりたいということで投資してたんですよ。その投資家がボクチャーを辞めたと言ったんですね。すごいことですよ。なので、もともとバクチャーパークを作り、バクチャービレッジを作りというために、その投資家が投資をしてくれて、私は農業やりたいからやってたんですけども、バクチャービレッジを目指してやってたんですけども、その投資家がバクチャーやめたと言ったんですね。なので、もともとそのためにやめたのにということはないですよ。私、農業やりたからやめたんですけども、もしバクチャーやりたいがためにやめたと知ってたら、何を言ってんのという、もう天と地がひっくり返るような変化ですが、そういうことも起きましたね。でなの でじゃあ結局バクチャーを辞めたかというと、辞めてません。でその投資家がバクチャーとの関わりを辞めただけで、私はバクチャーを変えるし、バクチャーを使うこともできるし、今後バクチャーを広める立場にはあるんですけれども、関わり方が変化した。でいい点はいっぱいあってですね、ここに2つ並べましたけども、じゃあバクチャーだけがその微生物を活性化させるいい資材かというと、そうじゃないですね。でその他のいろんなその微生物に限らず、いろんな革新的な資材っていろいろあってですね、まあ、当然怪しいものがいっぱいあるんですけども、まあ、それをその投資家が今度はこれだって言っていろいろ探してくるようになったんですね。なので まあ、集中できなくなった可能性はあるにしても、まあ、これだけっていうのではなくなったので、いろんな選択肢が広がったというところで一ついいところでしたね。あとそのバクチャーパークである義務がなくなるというのは、これなかなか難しい、皆さんには難しいんですけども、バクチャーパークというふうに認定されたんですね、本部から。そうすると本部がそこに行けばいろいろ見れるよということを宣伝しているので、うちはバクチャーパークでなきゃいけなかったんですよ。そうすると、後から出てきますけども、陸上養殖もやってなきゃいけないし、畜産も飼ってなきゃいけないし、糞尿の処理もしてなきゃいけないし、当然農業もやってなきゃいけないですね、などもやってなきゃいけないんですよ。でそのバクチャーパークである義務がなくなったというのは、非常に良かった点です。これ後ほど申し上げますけども、それと、もう一個の大変化はですね、まあ、3つあるんですけども、ここに書いてある通り、高橋さんが辞めるといらっしゃるんですね。こう私たちと一緒にやってた。で、いろいろ、まあ、理由はあるんですけども、その理由は置いといて、まあ、辞めると言われました。で、その時に私も非常に悩んだんです。もう出血した原因の一つもそれかもしれませんが、辞めると言ったんですね。で、その、まあ、理由はどうあれ、俺には時間がないと。で、やりたいことをやるには、ここではできないと。で、他の仲間とやりたいというふうにおっしゃったので、その人の人生をそれ以上縛ることは不可能じゃないですか。俺には時間がないっていうんでね、まあ、68歳なんで、じゃあもうどうぞご分をって言ったんですね。で、まあ、やった結果、まあ、高橋さんのその後はちょっとうまくいってないんですね。非常にうまくいってないんですけども、まあ、まあ、いずれにしても高橋さんは離脱したんですね。いうことで、私にとってはその地元の人脈とか、その農業技術、あとそのトラクターをはじめとする農業機械、あとハウスなどなどがその高橋さんの所有物だったので、全部なくなっちゃうことになるんですよ。いうことが非常によろしくないなと思いましたね。で、一方で先ほど言ったように、私がその、依頼心ができてしまったのは、やっぱり高橋さんはどうしてもこういうことやりたいっていう非常に強烈な目標の持ち主だったので、まあ、その目標がボコッとなくなったんですね。いうのが高橋さん離脱の一つの影響だったんですね。で、もう一個は、高橋さんは、まあ、その、もともとその、私の投資家が連れてきた人でしたけども、彼にはお給料を払ってたんですね。月額20万円ですけども。で、それが、うちのその農園においては、最も大きなコストだったんですね。で、先ほど申し上げたように、去年の売上で200万とか300万とかいってる企業なので、月20万ってむちゃむちゃでかいですね。なので、その最大のコストがなくなったということですね。で、それプラスですね、これも去年の12月28日ぐらいに判明したんですけども、来てくれた方には分かると思いますが、ハウスがあるんですね。そのハウスの上物は高橋さんの持ち物でした。で、その下の地面は持ち物じゃなくて、高橋さんの親戚から借りてる土地だったんですね。で、その親戚のおばあちゃんが地主さんで、その地主さんがですね、もう私の代でこの土地は手放すと。で、その孫子のために金を残したいと言い出してですね、そのもうそのここの賃貸契約を延長せずに出てってくださいと、さら地にして戻してくださいということになりました。などなどですね、まあ、後ほど申し上げますけど、これは別に私にとって悪くないことなんですが、まあ、こういうことが起こるんですね。なので、まあ、今年は例えば勉強はもうこれ終わって行動しましょうと。で、行動するために計画が必要ですと。で、いろいろ計画を立てますと。で、計画を立てて飛び込んで何か始めたとしても非常に変わります。状況変わります。なので計画立てることが無駄とは言いませんが、こういうことが絶対起こるので、そういうことを、まあ、なんていうんですかね、覚悟してというか想定に入れて、これ想定外じゃないです、想定に入れてことを起こした方がいいよというのが私の経験談でございます。なので別にだからといってやるなというわけじゃないです、はい。で、今非常に失敗談っぽい経験談を申し上げましたけども、私は全然へこたれてなくてですね、非常にいいことがいっぱいあります。と中でもいっぱいあります。で、じゃあどうなったかというと、先ほど申し上げたようにトラクターというのは高橋さんの持ち物だったんですね。なので私は学校で習ったぐらいなので、どうでしょうね、時間で言ったら1時間乗ったぐらい、先生に教えてもらってギアの入れ方を教えてもらって、こうやって動くんだよって教えてもらってやってみましょうって1時間乗ったぐらいですよ。なので全然もう初心者もいいところですね、いうところだったんです。で、高橋さんが別に占有してたわけじゃないですけども、トラクターとか機械は自分の役割だみたいなこと感じでずっとやってたんですね。なので私はトラクターの動かし方が分かりませんし、実際トラクターかけたことがないんですよね、実地で。なので トラクターが欲しいなと思ってたわけですよ。でしかもその高橋さんがいなくなっちゃうとトラクターは高橋さんの持ち主なんでトラクター自体がなくなっちゃうということで、トラクターが欲しいなと思って探してたら、大体、ネットで見るとですね、すんげえボロいのが50万とかなんですよ。でその近くの中古屋の機械で買うと、これまたボロいのも100万ぐらいなんですね。でそれがですね、そう思ってずっと思ってたらですね、1個はシェアですけども、1台は高橋さんにもうそのトラクターいらないんじゃないと持ちかけてみたら、確かにいらねえというのでじゃあ30万で売ってやったら OK になったっていうのと、あとその、まあ、同じようにあの調べてた時にその、まあ、後ほど出てきますが、その農業機械ってどんどんいらなくなってくるんですよ。農地がいらなくなってくると同時に農業機械もいらなくなるんで、あちこちあぶれてるんですね。 でもなかなか出てこないんですよ、お蔵入りしてて。でそのうちの1台が、まあ、たまたいろいろご縁があった方とお話をしてたら、これもその人が亡くなっちゃったんでどうしようかなと思ってたのを、それ50万でどうって言われたんですね。で50万でも安いと思ったので買おうと思ってたんですけども、なんかいろいろ話があってちょっと消えかけたんですね。でその後また復活した結果、これは買わなかった、まあ私個人が全部買ったわけじゃないんですけども、後ほど出てくる新しい人脈の方々と新たなプロジェクトをするにあたり、じゃあこれ共有しましょうということで、まあ、25万円ぐらいで値付けをして割る3で8万円ずつっていうことになったんですね。そうすると、あの50万円で1台買うのも大変なんですよ。本当に調べて分かると思うんですけど、だいたい100万ぐらいかかるところを、あの 1台はシェアですが38万円で1台手に入りそうですということですね。あと販路も当然増やしたいなと思ってます。で今の直売所で、群馬の直売所ではなくて、その群馬発信の地産地消の直売所in 都市みたいなね、東京でやってるファームドゥというのがあるんですが、そこで今出してます。でファームドゥってまあ悪くはないんですけども、そこ一本だときついんですよね。例えばそこのファームドゥが倒産した時どうするのとかね、いろいろあるの で今後もうちょっと拡大していこうとすると、どうしてもその例えばネギだけですね、1万本も2万本も作ると直売所だけじゃ売れないんですね。なので販路を増やしたいというふうに思ってたら、まあ、高橋さんがいなくなってきたおかげで直接私にいろんな話が来ることによってですね、あのネギの市場を紹介してもらったりとか、 JR の駅でのイベントをやっている人たちとつながったりとか、あとこの新宿のルミネで販売している人たちともつながったりとかですね、まあ、これ大きく挙げると2人なんですけども、今のファームドゥっていうのと、そのネギの市場っていうのと、あと JR ルミネ系で今年はそこでバンバン売れると、だからなんぼ作っても売れるという状況に今なってきたんですね。で独り立ちしたいってさっき あの依頼人のやつですね。どうしても高橋さんとかと組んでると、自分の農業大先輩なので、自分の頭がどうしても回らなくなっちゃうというところで、独り立ちしたいっていうのは、まあ、高橋さんが幸か不幸か出てってくれたことによって独立一人でできると。で資金繰りを改善したいっていうのは、先ほどの最大のコストは高橋さんの給料だったので、それも幸か不幸か出てってくれたので、あの非常に資金繰り改善もう今の段階してますね、してますね。なのでこの2020年はもうどんどん資金繰りが改善していって、まあ多分今年は黒字になると思うんですね。であと声がかかるようになりたいなというふうに思ってたんですね。でこれは別に高橋さんがいたから声がかからなかったわけではないんですが、やっぱり時間ですね。去年の6月から本当に始めて、今年の6月で1年間経って、でやはり1年ちょいやってるとですね、まあ、地元の人たちはだいぶ認知してくれるし、まあ、こちらも働きかけてると、だんだんその島崎というのはどういう人物で何をやってて、であいつに頼めばこういうことやってくれそうだという、まあ、期待ですよね、いうのがだいぶ認知されてくるとですね、あのお声がかかってくるようになってきます。でこれ出てるのはあの 一部ですけども、例えばその地元の商屋さんがですね、地元の持ってる山があるんだけど今も荒れ放題だと、その山をなんとか活用したいだとか、あと当然有給農地とか施設とかを持ってる大きな地主さんがですね、もういかんともしがたいと、なんとかしたいという方々がいっぱいいてですね、その仲間に入れてもらうとか、あとそのまあ別にそんなに有名じゃないですけども、あの辺りってあの干し芋の産地だったらしいんですね。ね、その干し芋が全然もう下火だと、やってる人もいないと、それをなんとかしたいっていう、まあ、吉岡町の願いがあって、吉岡町の町議会議長がなんとかしようというところにちょっとお前も一枚加われという話も来たりとかですね、いうのはどんどん来るようになりましたね。だからこれはこういうことになってくるんですね。 あとそのしがらみも含めて整理整頓したいんですね。あの来てもらった方は感じたかどうか分かりませんけど、むちゃむちゃ汚いんですよ、そのハウスがね、今の私のハウスが。で、まあ、とにかくこれもう綺麗にしたいとずっと思ってて、まあ、その汚い原因の一つはやっぱり高橋さんだったんですね。いろんなものがあるのはいいんですよ、まあ、いろんなものがあるのはいいんですよ、本当にいいんです。まあ、本当に動くかどうか分かんない動力噴霧器とか、いろんな機械があったりですね、あるんですよ。でとにかくそれを、まあ、捨てる気はないんですけども、とにかく整理整頓したいと思ってたら、先ほど言ったようにハウスを移築することになったんですね。でその移築先もあるし、その移築は簡単にできるんですよ、高橋さんも協力するって言ってくれるんで、ね、そうすると、まあ、断捨離じゃないですけども、私がやりたかった整理整頓はもう嫌がおうにもできるんですね。で今度はそこは私が好きに設計できるので、できますね。で、まあ、ハウスを中心にしたそのハウスの栽培っていうのはすぐにはできませんけども、ハウス何に使うかというと、大体は作業場なんですよね。取ってきたものを洗って袋詰めして出荷するための作業場に使うんですけども、あと道具とか置いたりとか。でそれは今のところは非常に私は不満でですね、そこを、まあ、これまで26年ぐらい、まあ、サラリーマンやってた時に、まあ、工場管理とかもやってたんですよ。で工場管理やってるとやっぱり汚い工場と綺麗な工場とか ISO 9000のなんだかんだやってきた結果ですね、あの頃別に何とも思ってませんでしたけれども、その時の、まあ、思いをこのハウスで実験するとですね、ラインができるんですね。要はその収穫物が取ってきた泥だらけの大根を洗って袋詰めして出荷するというところの、まあ、大したことないですけども、一応ラインができるんですね。でそのラインを、ただ単に今言ったような工程ですが、そこには水場があったり干す場所があったり袋詰めしなきゃいけない、あとラベル貼ったりなんだかんだって結構複雑なんですよ、それなりに。でそれをいかにそのタクトバランスですね、ここに例えばそのこの工程は1分かかると、この工程は30秒でいいと、そうするとこっちの工程を2つ作んなきゃいけないんですね、タクトバランスを取るためには、などなど考えながらやると非常に楽しいなと、今ニヤニヤしてるんですけども、などなどしてるので、そういう意味ではですね、いろんなことがありました、いろんなことがありますが、自分自身がこうしたいなと思ってる思いを具体的に持ってですね、その、まあ、当然みんなに言ったりもしますけども、してるとこういうふうに本当に実現するなと思いますので、非常に想定外のこともいろいろ起こりますし、自分が知ってたのにできないこともいっぱいあるんですけども、でもいろいろと思いを実現してきて、まあ、発足当初というかの頃に比べて今私は精神状態非常にいいですね。あの頃よりも今は楽しい状況に今なってきているというのが今の状況でございます。でちょっとだいぶ時間が過ぎてますね。50分までですよね。はい、思うところでございますが、まあ、今回の先生のお話の中には具体的にはなかったですが、以前のお話を伺ったところ、2020年は勉強から行動の年ですというふうにおっしゃってたビデオがあったんですけど、 ありましたあったので、まあ、というふうにところと考えるとですね、先ほどから申し上げているんですが、勉強するとですね、あと行動するの間は大きな勇気がいるんですね。ちょっとここから言い過ぎやりすぎですけども、なかなか勉強だけしてる人が一歩踏み出すのは結構な勇気がいるので、ちょっと釣り橋かけてみましたけども、ここは非常にここの一歩は結構大変です。でここを超えるとですね、超えた瞬間は不思議なほど、まあ、ビギナーズラックも含めてどんどん開けて、楽しくてどんどん起こってきます。どんどん起こるんだけど、それどんどん進んでいくとですね、先ほど言ったように状況変化するんですね。これは必ず順風満帆というわけにいかないです。私も今こういうふうに言ってますけども、今から先もそうですよ。私がだからこれで乗り切ったとは思ってないんですが、どんどん進むと状況が変わっちゃうんですね。で変わると急するんです、本当に。ですね、変わるから自分も変わればいいっていうふうな、そんな生優しいもんじゃなくて、本当にどうしようっていうことがもうよくあります。まあ、今言ったようにいっぱいあったんですね。で急すると、急すれば通ずっていうのは言葉でありますけども、急すれば通ずかというと、そうじゃないことを今回私経験した。急すれば通ずだから簡単なんですよ。急すればいいんですからね。急すればイコール通ずじゃないんです。じゃあどうなのと。でこれどこに出典があるかというと、これなんです。急速変、変速、通速、急なんですけども、まあ、急すれば通ずじゃなくて、間にはですね、変ずるがあるんですね。でその時に日差しがあるんですね。これが元々の出典原点なんですよ。なので急すると変わるから通ずるんですね。で通ずると日差しなんですね。これが元々です。 でちょっとここから私 あの好きなことになるんですけども、これ知ってます、これ擬態っていうんですけど、あのこれ蛾なんですよ、スズメバチじゃないんです。でこれ時計草知ってます、この
これがですね卵なんですよ、
卵に似せてるんです、蝶のね。でなぜここで言ってるか後で話しますけども、その先ほどのこの時計草のこの卵ね、この卵すごくてですね、まず時計草っていうのはさっきの草はですね、その蝶の幼虫に、これ毒蝶っていうんですけど、幼虫に葉っぱを食べられないようにするために自分の葉っぱに毒を作ったんです。これそもそもすごいと思いません？葉っぱが食べられないように毒を作るんですよ、自分で。どう考えたか知らんけど、で毒蝶を作って、その毒を作ったのに今度蝶の方が変化してですね、その幼虫はその毒を食っても大丈夫になったんです。さらにですよ、さらにですよ、その毒はその毒を食って体内に溜めて、溜めた結果その芋虫がですね鳥に食われないようになったんですよ。そういう風な変化をするんですよ。でそこで終わりかと思ったらですね、この毒蝶にそうやってこいつにはこいつの毒は効かないと、この時計草思ったんですね。で効かないと思ったら、このこいつはまずこの毒蝶はその効かないというまず認識したんですね。すごくないですか、目も口も耳もないのに。でその次にですね、その毒蝶は自分のその葉っぱに卵を産むと、で卵を産んだら先客がいると次の毒蝶は来ないという習性も知ったんです、この毒蝶は。でさっきのこれですよ、あの突起を、あれ卵の似てるらしいんですけども、この毒蝶と時計その応酬はですね、そういう応酬をしてるわけですよ。たかがこの蝶とですね、目も耳も口も頭もない時計草がですよ、こんな応酬をしてるんですよ。すごくないですか。その前にこいつもすごいと思いませんか。ガなのにこうなるんですよ。でそこで何が言いたいかというと、じゃあ変じるとは何かということを考えるとですね、先ほど言ったように、その自分はガだから蝶にはなれまへんと、あの蜂にはなれまへんとかね、あるいはその前の私の 目先から言えば、バクチャーがないととかハウスがないととか、高橋さんがいないとこの事件は続けられませんよっていうのは大きな固執執着だったんですね。でそれをそもそももっとぶっちゃけて言えば、その規制概念とか、その今までこうだという常識だっていうのは、その今のハエっていうかあれがね、そういうふうになったっていうのはすごいことですよね。だってガが まず思うのは自由ですよ。俺もああいうふうな強いね蜂になりたいと思うのは自由ですよ。よくなったよねと思うし、あとその植物なんてもっとそうですよ。だって動物はまだね、目も耳も口もあるし、ちっちゃいながらの脳もあるから思う かもしれないじゃないですか。植物何にもないんですよ。脳みそもないんですよ、1ミリ痛いと思う。そいつがあれほどの応酬をしてるわけですよ。だから本当私ね、こいつら見ると勇気づけられるんですね。で先ほど申し上げたこれに戻るんですが、だから先ほど言ったように、その変ずるっていうのは、その単に変化するんじゃなくて、その、まあ、執着とか、まあ、規制概念から脱却することだなと思うんですね。それがあると通ずる、単に変化するだけでは通じないと思うんですよね。でそれはイコールどうかというとですね、あの持続可能プロセスはこのことだと思うんですよね。持続可能性と何と、で持続可能性は何っていうことで考えたんです。それであんまり暇だったのでね。でそうするとですね、あのまあ悪くはないんですけども、なんか最近 その持続可能性ってなんか昔に戻ろうとか発展を止めようとかいうふうな風潮がありますけども、私そうじゃないというふうに気づいたんですね。なのでじゃあ何かしたら変化の継続だと思うんですよ。でまあ繰り返しになりますけど、勉強し行動すると壁にぶつかるんですよ。そうすると急しますよ、本当に急するので、だからじゃあ行動を起こさないじゃなくて変わればいいんですね。で変わり方はさっき言ったように、単にその A から B に変わるんじゃなくて、脱皮でもないな、本当にもう変わっちゃうぐらい変わることが必要だと。でそれだけ変わると通じて久しだということ、それが持続可能性ですと、ね、それを繰り返しましょうということですね。でそれはじゃあすごく難しいことかというと、人類もそうなんですよね。で日本は特にそうですよね。明治維新の話もありましたけども、常にいろんな変化が来て急して、でいろいろ一生懸命変わって今に来てますよね。だから公害もすごかったじゃないですか、日本も。でも公害すごかったんだけど、今の日本ってすごい綺麗になってるのは、そこでじゃあ発展を止めたんじゃなくて、技術で上回って今の日本の綺麗なところを作ったわけなんで、トゥーンベリーさんがですね、 船でやってますけども、ああではなくて、まあ、あれもいいですけどね、アピールとしてはそうじゃなくて、発展を止めるんじゃなくて、より向こうに行くときにそのある窮した状態を発展的に解消していくのが、あの本当の道だなというふうに、あの持続可能性の道だなと思うんですよ。で、じゃあそれがすごく革命的なことをしなきゃいけないかというとですね、私毎日大根を洗ってるんです最近ね、この11月から毎日洗ってるんですけども、大根を洗うことの中にもそれほどあの、ね、あの蛾が蜂になるほどの変化はないですけれども、常にこの改善点があるわけですね。その小さな改善点の積み重ねの中にこのプロセスはあると思うので、あの別にそんな大それることを言ってるわけじゃないですし、あのゆくゆくこの総年収納ゲートに出てきますけども、それが多分人生をですね消化時代にしない一つの秘訣だなと私は常々考えて今回も思ったんですね。はい、一応これ前半のはずだったんですけど、ちょっとだいぶ押してますが、ここまで質問あればどうぞ、なければそのまま行きますが、はい、行きます。で、じゃあ今までの反省をですね乗っ取って何をするかというと、ちょっと一応マクロとかミクロの質問の分析をしてみましたが、マクロの試験的にはまさにこうです。もう農業人口激減します。後ほど数字もお見せしますし、だから農地の供給は過多だし、あの中古の機械も余りまくるはずですし、その農業の関心も高まるはずです。あと貿易の自由化によってどんどん入ってくるはずですね、輸入野菜とかが。あとその気候変動なんてもう皆さんもう肌で感じられている通りですし、あと AI とか IoT も先ほどの先生の話もあったように、農業と AI とか IoT って非常に親和性が高いので入ってくるはずなんですが、ミクロ的に私が今群馬県でやってる範囲では農業人口は激減してます。確かにその耕作放棄地はどんどん空いてる感じはするんですけども、じゃあすごくもう日本が超大変だっていうふうになってるかといったら、まだまだちょっとまだそんな感じではないですね。あとはじゃあ農業へ関心がさらに高まって、じゃあ参入規制緩和するとか補助金バンバン出すとかっていうところのさらなるところはまだないですね。で、まあ、自由化したからいっぱい野菜が入ってくるかと思いきやそうでもないですね。まあ、洪水とかよくわかりますね。で、あと AI のところはまだわかんないです、私のところは正直直近はね。ただこれは大規模のところで大きく影響も出てるはずなので、なんかそうすると私たちはわかんないんだけども、例えば北海道とか特に大規模で一つのものをやってるところではこの AI とか IoT っていうのはすごく今力を発揮してるはずなので、じゃあどうなるかというと、もう格差が広がっていってるんだろうなというふうに今思ってるところです。なので、とはいっても今すぐ大規模になって北海道並みの規模でじゃあ作るわけにいかないんで、じゃあ私の今の今後の作戦はまず足元を固めましょうと、ぼちぼち行きましょうと、焦る必要はないという意味ですね、行きましょうというの作戦です。でこれも冒頭ずっと申し上げました通り、まあ、理想から入りました私。で理想やってみたら全然できなかったので、やっぱり一旦現実に戻りましょうということです。で現実に戻ってちゃんとある程度の視力がついて、まあ、視力がどのくらいかというと、まあ、例えば1000万か2000万ぐらいなら投資に回せるぐらいの視力を持った時に理想の方に行こうかなというふうに思ってて、この個々の話をしますと、まず何でもよから農家になりますというふうにしました。で、辞めるのは先ほど申し上げた通り、博士はやってる必要がなくなったので辞めはしませんけども、水産事業、いわゆる養殖は辞めます。で、畜産も、まあ、やってたかどうか分かりませんけども、ヤギとかニワトリが飼ってるんですが、あれもゆくゆく辞めます。もう手がかかってしょうがないんで、あと何も産まないんで、特にヤギは何も産まないんで、でその畜産水産をやめるということイコール、まあ、循環型農業はとりあえずやめます、まあ、やめるというかペンディングをします。でどっちになるかというと、まあ、あれもこれもやるんじゃなくて、とりあえず探索農業に行きます。で有機とか無農薬とかいうところもやりますけれども、もう 大半は原農薬農業にしていこうと思う。プラスこれやってみたいと思ってるのは、試すの天島っていう、まあ、天ぷら屋はやろうと思ってるんです。これはあんまり手間がかかんないし、あと収益力が高いんですね。なので、まあ、何をやめるかというと、儲かんない手間がかかるものはやめて、手間がかからず儲かるものはやるというのを、一言で言うとそうなることですね。まあ、これ今言った通りです。で本当にこれまで我々はですね、夏野菜全部、冬野菜全部やってました。でそれをもうこの4つか5つ、鷹の爪とネギと大根とブロッコリーと株ぐらいにしようというのが今年の計画です。これなぜかというとですね、これこう見ると分かんないんですけども、夏に手がかかんないんです。これ全部冬収穫なんです。なので夏は全部もう常に畑はこれ植わってないところはトラクターでガーッと草刈りすると、手でやらないと。で植わってるこいつらのうねまはちっちゃい耕運機でガーッとやると。 いうことで夏場の草刈りからこれからこれで解放されると、で冬に置いとけるものをやりましょうというのが作戦ですね。で、もうさす、まあ、繰り返しになりますけども、もう1割ぐらいを除いて除草剤を使うと、農薬も使うと。で1割なんで残すかというと、これ評価してくれる人がいるのでね、でそういう餌が食べたいという人のためにはそれを作って、でだんだんこの1対9が8対2になり、7対3対、ね、5対5になり、ゆくゆく 100% になってほしいですけども、それは本当に理想なので、例えば1本100円の大根をね、じゃああんた250円ですぐ買ってが入ってたら買ってくんないですよ。100円で買いたい人は大体ですから。なので100円の大根が欲しい人は100円で作ると、そこには除草剤も使うし農薬も使う、でも250円の買うって人のためには 10% だけどそれは作るというふうにします。で、まあ、これはそうですね、今まで本当にやってきたのは小作です。まあ、自分の農地を自分でかす、まあ、やってその、まあ、売ってましたけども、本当にそれだとですね、まあ、さっき300万とか400万で言ってましたけども、まあ、大規模にしてもせいぜい1000万ですね、1000万か2000万ですね。まあ、それが個人でやる領域なので、まあ、それじゃつまんないんで、まあ、ここで書いてある自家生産から委託生産とか買い取りにして、まあ、自分でも作りますけども、ここでちょっとネギ作ってよっていうところに作らせて、で買ってきて売るとかいうところですね、いうふうにやるし、あと今まで私も本当に代表とは言いながら農作業農夫でしたけども、まあ、それもやりますが、今後はもうできるだけバイトにできる仕事はバイトにやってもらったり、でバイトがやる仕事の時にはシステム化したりいうふうにしていくということと、まあ、これも販路ですけども、やっぱりどうしても大規模になると直販だと無理なんですね。その道の駅とかで売る分には100袋200袋はさばけるんですが、さすがに1日1トンとかね売れないですよ。となるとやっぱどうしても流通をかませなきゃいけないんで、その、まあ、どうしてもその直販は利益率が高いですが、少ししかさばけないんで、大量に作る以上は流通もかませると、だから両方持っていくということで、当面は、まあ、先ほどの先生の話は拡張の時代は終わったというふうに言いますが、私はまだすごく米粒ぐらい、もう本当に豆粒よりちっちゃいので、一定の規模はどうしても必要なんでね、とりあえず拡張します。でこれも、まあ、冒頭お見せした写真ですけども、これはちょっとやめてですね、諦めるんじゃなくて、水産をやりたい人はいるんです。畜産やりたい人はいます、あの地域にも。で、バクシャー使いたいという人もいっぱいいるので、全部自分でやるんじゃなくて、まあ、みんなでやりましょうと。で、一箇所でやると一箇所で見えていいねと思いますけども、まあとりあえず群馬の近くで連携してやる分には、まあ、それでいいんじゃないというふうに思いますということです。で次に総年収納ゲートに行きますが、まあ、この思いは先ほどから申し上げている通りですね、まあ、言ってませんが、ですね、もともとサラリーマンをやってた時に元気なかったんですよね、みんながね、周りの人たちが。で、少年たちはだいたい40歳以上45歳ぐらいは元気ないんだけども、彼らはその、まあ、ここにいるとお給料もいいし安泰だし、まあ、定年後も含めて、まあ、人生がなんとなくうまくいきそうだということで、その何のチャレンジもしないし価値もしないんだけども、ここにいようと。言うならば消化時代ですね。もう人生の勝負はくっついちゃって、ね、もう取締役とか社長にはなれないんだけども、ここにいればとりあえず生きていけるわということで消化時代してる人がいっぱいいたんです。で、そういう人たちに、ね、その野球だったらいいんですけども、その消化時代、人生の一回生きる消化人生に消化時代ないなというふうに思ったので、まずそれを思ったんですね。それとじゃあ 農村に行ってみると、やってる農業の人たちは農業したくないんですよ。家が農家だから仕方なくやってますという人は大体だと思いますね。で、一方でその、じゃあ少年たち、サラリーマンたちは、いやできれば農業やりたいよっていう人はいっぱいいたんですね。そうすると都会 のサラリーマンたちはできればやりたいけどできない、で地方にいる農家たちはできればやりたくないのに農家やってるというね、やりたい人ができなくてやってる人はやりたくないっていう構図だったので、じゃあそれ交換すればいいじゃんと。交換というか、まあ、いなくなるので、ね、こっちに連れてくればいいじゃんというのがもともとの思いですね。で、それが要はだから、その一つの問題と表裏があってですね、貧困の問題ってどこかに偏った富があるっていうことの裏返しなので、要は一緒じゃないですか。サラリーマン、都会のサラリーマンが元気がない、農村も疲弊している、これはエネルギーがそういうふうに分散しちゃってるからですね。なので、じゃあ元気のないサラリーマンたち、やりたい人たちが地方に来て農業やればいいんじゃないという極めて簡単な穴埋め問題ですが、でそれをやりたいなと。それイコール農業の問題の解決にもなるし、サラリーマン そのメンタルの不調の問題にもなるし、地方再生のきっかけにもなるだろうということが私 の、この思いで、それに一応安倍さんとかお母さんとか、永井先生とか皆さんも賛同していただいて立ち上げたのがこの、 壮年収納ゲートです。で、まあ、とはいってもですね、マイホーム持っちゃうとなかなかそうもいかないよというのが安倍さんの持論でもあるので、そこら辺はちょっとどうしようかなという考え中ですが、思いとしてはこれです。で、じゃあどうなのっていうとですね、これはあの農水省のデータです。ちょっと見にくいですけども、2018年の段階で170万人農家がいました。農家っていうのはこれ専業農家じゃないです。もっぱら農業の方が多い人たち、だから兼業も含む、だけど農業の方がどっちかというと多い人たちが170万人です。そのうちの75歳以上が50万人います。2018年で75歳なんで、もう今2020年なんで77歳になってますね、この当時75歳の人は。なので今リタイア中なんですね。なので、このこう見ても分かるように、65から60系45万人、70から70が25万人で、75から50万人なんですよ。なので120万人が65歳以上なんです。これどんどんどんどんやめてきます。これもうどうしてもやめてきます。あのこれだけはあの時間を止めるわけにいかないんでやめてきます。となるとどうなるかというと、どうなるかというと、というよりもそれだけ出てくるんですね。まずいなくなっちゃいます。で、これも資料もお付けしましたけど、見にくいんでこっちやると、でどんだけ入ってくるのというと、年間5、6万人入ってきてます、就農者が。なので今50万人、5年間で50万人抜けるので、まあ年に直すと10万人抜けていく計算の中で、まあ、5万人入ってくるのでまあまあいいじゃんと思うかもしれませんが、下の見てほしいんですけど、50歳以上がだいたい4万人ぐらいいるんですね。で、49歳以下で入ってくるのは2万人ぐらいなんですよ。で、この定年組に入ってくる人たちはもう会社も定年したし、うちにも畑があるし、貸してる畑を貸してるままじゃあれなんで、とりあえずやってみっかっていう人たちなんで、農業をどうにかしようとして入ってくる人じゃないです。しかも50歳60歳以上なので、この人は申し訳ないけど戦力にならないです。本当入ってくるのは49歳以下のやつらが必要なんですけども、彼らは2万人しかいないですね。そうすると50万人抜けるところを年間2万人しか入ってこないんで、まあ、まあまあダメですよね。10万人増えて50万人抜けるので40万人抜けていくと、でこれもずっとそのまま続くので、これはさすがにいかんと。で、同じようにですね、もうちょっと時間がないので飛ばしますが、今頑張ってる彼らはみんながみんな頑張って工作してるわけじゃないです。とりあえず草ぼうぼうにしないように頑張ってるだけの人もいます。なので耕作放棄地レベルがあってですね、栽培してる人から、栽培はしないけど草ぼうぼうにしませんよという人と、本当に草ぼうぼうの人と木も生えてる人ってこうなってるんですね。となるとですね、これをまさに当てはめるとこうなんですよ、大体。なので今はまだ耕作放棄地じゃないように見えるけども、頑張って草ぼうぼうにしないだけにしてるような人が頑張ってるわけですよ。その人たちがだんだんだんだんその時間とともに年齢も経って抜けていくと、今は栽培してるけど栽培放棄地になり、栽培放棄地が耕作放棄地になり、耕作放棄地に竹やぶや木が生えるというふうになってくるので、これはもうどうしてもそうなります。これはもう時間の問題なので。で、なので本来はこれは国とか、まあ、県とか市とか自衛とかやるべきなんだけども、落ち着かないので私も非力ながらやりましょうというのがこの思いでした。でもここも行きますが、で、じゃあ入ってくる人たちがいい農地を借りられるのというと、大体ですね、とはいっても元気な農家がいるんですよ、地元には。なのでいい農地っていうのは元気な農家を取っちゃうんです。あとキューピーとかカメとか取っちゃうんですよ。そうすると小規模で新規収納してくる人たちっていうのは、もうなんかこうあちこち散らばってたり、水路がなかったり道路がなかったりする農地しか回ってこないですね。だからもう一生懸命入ってこようとしても、じゃあそのウェルカムかといったらウェルカムじゃないんですよね、農地が、農村が。なので、じゃあそこで私が何とかできるのは何かというと、まあ先に入って何とか頑張ってるので、まあ来てくださいと。で、うちの信用でいい農地を借りるので、そこで安心して来てくださいと。で、農業技術とかも一応していますよというのが、壮年収納ゲートの我々の役割というふうに認識して始めてました。で、まあこれもいいか、これはいいです。で、これもいいですという思いで立ち上げました。で、まあざーっとやってきて、そのこんなで来て、今年はですね、吉岡の里および壮年収納ゲートもいろいろやることがたくさんあるので、あと普通はまず認定農業者になりましょう。そのためには実績を積みましょう。で、その認定農業者になったらお金を借りて機械化して、で規模を拡大しましょう。で、規模を拡大したら地域に出して信頼もつけて、その農業事業の継承をして、で農業事業を継承できたら、いよいよ都会から人を呼んでいきましょうというのが普通の流れだと思うんですけれども、これやってるとさすがに時間がかかって何十年かかっちゃうんですよね。何十年かけてもいいんですよ。何十年かけてやるつもりで私はやってるんですけども、それは 多分追っつかないので、今年はまあできる範囲で同時進行でいこうと。で、先ほどの私 の、まあ、思いは実現しますよというところにも書いてありましたように、意外と結構できてきてます、まあ、機械もトラクターも2台ながらも手に入りましたし、まあ、財政的にもだいぶ資金的にも余裕が出てきてくるので、投資もできますし、でお声もかかってきてるし、でお声かかってきてくれた方々がそれぞれ地域の有力な方々だったりするの で、そうするとまあまあこの受けの農家事業の受け皿まではまあまあまとめていけるでしょうというふうな目処はついてきてるので、まあ、時間はかかるものの、まあ、同時進行で今年はやりたいというふうに思ってます。で、もともと総年収納ゲートなので、あの45歳以上の方々に少年収納してくださいっていうのがこのたまり場の趣旨ですし、これは間違ってないし、そのまま行くんですが、じゃあ総年で収納したい人たちが相手ですかというと、そうでもないですね。まあ、当然その総年を活性化させて放棄地農機具を再活用すると農業事業も継承になるし、地方再生するというのこの歯車はそうなんですが、じゃあその以外の人たちにも役割はないのかというと、決してそんなことなくてですね、まず本当に金とかですね、あと資材とかいうのが必要ですし、あとその例えば、まあ、JR のイベントやってるここに持っていくとその農産物は売れるようだとか、そういう人脈だとか、あとその、まあ、例えば私が今結構やだなと思ってるのは税務とか会計とか、まあ、農業っていうか、まあ、事業やる上ではどうしても付きまとう、でも農業じゃない特殊技術、広告宣伝も含むんですね、インターネットとかも、でそういう特殊技術を持ってる方もいらっしゃいますし、あと実際自分はもう収納はしないけど農作業はやってもいいよという方々っていうのがもしいらっしゃれば、その、まあ、手弁当で来ていただければすごく助かるので、まあ、こういう意味ではですね、その壮年の方で収納したいよっていう方以外にも、まあ、だからそういう意味では全員ですよね、が、まあ、参加いただけるプロジェクトになりたいなというふうに思っているので、ぜひここにいらっしゃる方々もそのご自分で農作業できなくてもいいです、お金がなくてもいいです、とにかく何かご自分でできることがあれば、もしあのご協力いただければぜひお願いしたいというのが今年の私のお願いです。でまとめるとですね、まあ、理想は理想として循環型の農業をやりたいなと思って農業パークを作ってやろうと思いましたけども、これ一応ペンディングします、まあ、やめるとは言いません、ペンディングします。で現実としてはやっぱりどうしても農業なりなんなりはその事業として確立しないとダメなんで、とりあえず農業に専念し、で農業もそのあれもこれもやるんじゃなくて、例えばネギ農家とか大根農家とか探索のものでとりあえず金を儲けて事業として確立しますと。でそれと同時に基盤整備とか拡大とか受け皿化とか人材確保も同時にやっていきますと。でこの総年収納ゲートは当然総年収納ゲートなんですけども、それをやるにあたって皆さんが一緒になってやっていただくようなたまり場にしたいというふうにしたいということですと。で、で総年収納ゲートの方で来る方も今日私がこういうふうに申し上げたように、じゃあその総年収納ゲートがあるから、まあ、島崎に頼って行ってみるかと、でそれでもいいんですよ、いいんだけども、来てもらった後はどうしても自分で自立しなきゃいかんのですよ。でどうしてもその農作業員を募集してるわけじゃないので、農業経営者になってもらわなきゃいけないんで、そうするとあれだけの想定外あるいは変化が起こるので、その変化を変化として受け取ってですね、まあ、当然急するんですけども、そこで自分で自分の道を切り開いていける人じゃないと来てもらったら困るんですね。なのでそういう方々が来てほしいなという意味で、誰も彼もどうぞ来てくださいとは言いますが、来るからにはこういうことがありますよということを私の体験に基づいて申し上げた上でですね、今年はやっていきたい、今後やっていきたいなと思っております。はい、もう少しで最後にですけども、行動を始めるコツがありましてですね、私これずっとやってるんですけども、行動を始めた後もそうでしたが、どうしてもやっぱりですね、行動を始める勇気と行動の勇気がいるんです。でその勇気をどうやって出すかというと、まあ、ここに書いてあることです。もう本当にね、一歩やることですね、あと着手することですね、まあ、これ足と手ですけども、なんか大それたことをやること必要は全くないです。なんだろうな、例えばですね、私生産経費の生産が大嫌いなんですよ。なので例えばその2ヶ月分とかたまるとですね、そのレシートが100枚ぐらいになるんですよね。100枚を目にすると着手できなくなるんですよなんだけどその1枚やっちゃうとですね、できちゃったりするんですよね。例は卑近ですけども、本当にだからその事業立ち上げるぞとか独立するぞとか起業するぞじゃなくて、 とにかくその勉強会に来るも一つの一歩ですけども、そうじゃなくて本当に何か始めるというのが非常に大事ですね。例えばなんか農業だったらいきなり1000坪借りるんじゃなくて市民農園始めましたでもいいんですよ。とにかく自分で動いてその農地を確保するというのが最初の一歩なので、そこやっちゃうとですね、さっきのあれに戻りますけど、もうボンボンボンボン進んでいきますから。どこだ、こうなります。本当にこのね、その架け橋のところが、先ほど言ったようにこんな橋渡る必要ないんですよ。レシート1枚で生産始めればその生産作業始まるので、5坪でも借りれれば行動したことになるんですよ。で、行動すると本当に皆さんびっくりするほどどんどん開けます。でしばらくすごく楽しいです。あの黒川並みも楽しかったですもんね。今は楽しいですけど、もうどんどん広がるし声もどんどんかかるし、でそれが、まあ、ある程度いくと状況変化して急しますが、で急するからといってじゃあその一歩いかないかというわけじゃなくて、まあ、急する前提でいきましょうと、まあ、そのために小さな一歩いきましょうというのが私の今回のご提案で、先ほどのこのこいつですよ、こいつこいつです。こいつらですらこんだけ変われるんですから、目も耳も口も脳もあって道具もいろいろあるから人間がですね変われないわけがないです。なので皆さんどうぞ今年は勉強もいいですけども、ぜひ行動の年にしていただきたいなと、でぜひ一緒にやっていただきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで以上でございました。5分余りましたが質問とかありますか。
はい、先ほどのハウスを立ち退きしてくださいときに、はい、多分群馬だと都合何千円だと思うんですけど、
はい、
買い取ろうとは思わない
ですか。先ほどの私 の思いもあってですね、あそこ買い取っちゃうといろんなしがらみが残るんですね。しかもそのおっしゃる通り群馬じゃなくてもどこでもそうなんですが、農地って300坪で100万円なんですよ大体。で今借りてる農地 の, そのハウスがあるところ300万円ぐらいですね、3単の、まあ、300万って買えないことないんですよ。ただ借りると年1万なんですよ。だから3単借りても3万円なんですよ。だから300万円をと3万円ですから100年分なんですよね。でどう考えても借りた方が得なので、あの買わないです。
はい、畑に草があっちゃいけないっていうのは一番のこだわりだと思うんですけど、
はい、
それを捨てようときはないんです。
あの、あってもいいです、あってもいいんですけど、あるとやっぱりどうしても、成長が阻害されちゃうので、最低そこらぐらいまでは 切っとかないとダメですね。あともう一つは、これは私の個人的な趣味ですけど、綺麗な畑が好きなんです。これはどうしてもそうなんです。はい、あとは
天島、
はい、
説明してください。
天島、
はい、
天島はですね、まあ、天ぷらの島崎です。要は要は天ぷらの島崎でですね、これはあの黒川農園でずっとやってた、まあ、天ぷらですけども、あの野菜でも肉でもそうですが、まあ、肉はどうか分かんないですけども、野菜をバーベキューしちゃうととてもまずくなるんです。これはあのちゃんとした料理法を知って、あのちゃんとした料理人が焼けば美味しく作れるんですが、普通の素人が野菜を焼くとカラッカラになってもう何 の, そのふんわり感もみずみずしさもなくなってしまうのが野菜なんですね、焼くと。なのであの我が黒川農園ではまあ、天ぷらにしてたんですね。で天ぷらというのはなぜいいかというと、あれは究極の蒸し料理なんですね。でそのなので野菜を一番おいしく食べるのは天ぷらで、蒸すのが一番おいしい。でかつですね、あれはその何ていうんですかね、修行が必要だとか、プロの天ぷら職人じゃないとうまく上がらないとかいう、これも規制概念がありましてですね、で皆さんやらないんですよ。特にご家庭の主婦は油でキッチンが汚れるともあるんでしょうけども、やりたがらない。でそれをやってみるとですね、極めて簡単で極めて美味しいんですよ ね。なのでこれはそういう意味ではその企業っていうか事業じゃないですけども、参入障壁高い割に簡単でかつ儲かるんです、高級なので。なのでやろうかなと。でそれは今までの私のハウスのところでもやってましたし、来た方には本当にお金を取って振る舞ってましたし、別のこの間以前もお話したかもしれませんが、古民家も借りることになって、で古民家にすごい立派な厨房がついてて、でそこ の, その営業許可も取れたんですよ、食品衛生管理者もあって。でそこでその古民家すごく安く借りられて、 非常に風情のあるところなので、あ、行きましたね一緒にね。でそこでやるとですね、要は観光客、夏場だけですけども、観光客にその素人の天ぷらを振る舞って、え、これ素人が作ったのって言わせたいという作戦でやって、
みんなで行こう、
はい、ぜひぜひ、そんな感じです。あとですね、その、ドクターフライというのがあって、これ天ぷらを、まあ、天ぷらにしても何にしてもですけども、すごく素人でもすごくうまく揚げられる革命的な機械がありまして、
機械、天ぷらを揚げるその鍋とか装置ですか。
そうです、まあ、野菜でも何でも水分が入ってるんですよね、はいはい、で水分がなんかこうバラバラ遊んでるんですって、普通のものは。でそれにこう電波の周波数かけると整列してくれるんですって、中の水分が。よく分かんないですよ。で整列すると跳ねないんですって。なのでそれを、まあ、本当に簡単な機械でちょっとこう電波かけると、素人がやってもプロ以上の天ぷらが揚げられるというものに巡り合いまして、はい、だからそれを使ってやるとこうみんなびっくりさせられるんじゃなかろうかと。ドクターフライです。はい、すぐ出てきます、インターネットで引くと。業務用で借りると月1万円です。非常にだからやりやすい、しかも革新的な。もう特許もバンバン取れてますし、もうテレビにもバンバン出てますね。で、まあ、その話しますと、もう天ぷら屋が今ね、居酒屋の厨房が焼き場がなくなるんです。全部フライヤーだけになるんです。でそこでもう焼き魚も全部できちゃういうような機械ですね。だからそういう、だからバクシャだけじゃなくて、いろんな革新的な怪しいものもある中で本物もあるので、そういう革新的なものを使いつつ、プロの技を盗むというか、ごまかすという作戦でやっていきたいなと思っております。
あ、すみません、はい、多品種をやめて、はい、まあ、単というか、まあ、はい、少品種でっていうことですね、はい、まあ、それはまあ、分かるんですけどね、はい、多品種であればね、はい、手間のかかり方違いますからね、はい、だけどそれってビジネス的にそれはそれでいいんですか。
その方が全然いいです。
あ、そうですか。
はい、もうね、いろんなもんやるのは大変です。もう1個やるだけの方が、要はね、その採算効率がいいです。その1個1個の単価は下がるんですよ。だからネギをその直売で1袋でどうでしょう、道の駅とかで売ると1本50円ぐらい売れるんですよ。だから3本で150円とか200円ぐらい売れるんですけど、卸せば当然半額以下ですよね。だけどそれを上回る費用の削減があるし、大量に売ればそれだけその規模の利益が出るので、100万200万1000万3000万になってくるとそっちに行かざるを得ない。
生産のセオリーですね、
はい、だからといってその限りなくね、じゃあイオンをぶっ倒そうっていうラインに大きくなる方はそうじゃないですよ。ある程度自分の余剰資金ができて、まあ、1000万か数千万の投資資金ができるぐらいになればいいなと思ってます。はい、
連作障害とか起きますね、
はい、起きます起きます、はい、
それどういうふうに考えておられ
ますか。それ輪作すればいいだけですね。
輪作っていう形を、はい、予定しまして、
はいはい、ただその爆射を使うとそこにいる微生物がどんどん増えるので、連作障害の理由はある特定の微生物がどんどん増えちゃう理由なんですよ。バランスが崩れることによってその連作の障害が出るんですね。だけどそこにいる微生物のバランスさえ取れてれば基本出ないはずなんです。で一応爆射はそこにいる微生物のバランスをとってドンと増やせるので、私もこの数年間やってますが今のところ連作障害出てないです、はい、だからといってずっと出ないかというとそうかどうかわからないですし、やっぱりそうは言ってもですね、じゃあ微生物一辺倒でいけるかというといけないんですね。なのでそこはやっぱり連作、その輪作 も入れて、でもバクチャーの微生物も入れてトータル的に対策した方が効果が高いと思います、
はい、投資家の一人がバクチャーがよく聞くというか、バクチャー一本に行かなくなるようになった理由は何
ですか。まあ簡単に言うと、その技術を持ってた元の会社があるんですよね。そこにその投資家が惚れて手助けをしたんですけど、その元の技術の持ってる彼らが投資家の意見を、投資家は当然その広めたいというね もともとの技術の持っているこの人たちの思いを助けてたんですよ。で広めたいと、世界に広めたいと、で地球をきれいにしたいという思いを助けてたんですね。でそのためにはその元技術は公開して、もっとそのいろんな人たちにその販売権を与えてドーンとこう広めていかないと広まらないよというのはごく至極当たり前のことを言ったんですが、彼らがそれを拒否したんですね。というのがまあ大きな原因でしょう。だったらそう広げる気、広げたいと言ってても実際は自分たちでこう縮こまって守りたいんじゃんと、そうなったらもう手伝わないよっていうのが私が聞いてるあの理由ですね。はい、
なんかバクチはある程度儲けたら世界に開放するって言ったら、それはじゃあ本家の考え方ではない。
もちろんもちろん、そうです。それだから彼らはそれでやってますよ今も。
ああでも やり方は
なので、そのなんて言うんでしょうね、そのだからその理想を持ってるんですよ、その本家という本部はね。だけどその過程が違うんでしょうね。行く先はそう同じなんですよ。だけどその進め方としてやっぱ違いがあったんでしょうね。まあ本家のね思いは素晴らしいですよ。それ別に間違ってないし嘘でもない。ただやっぱりいろんな考え方があって合わないでしょうね。
年間の売り上げが200万とか300万で、いろいろと費用はかかるじゃないですか、
はい、
原価が、
はい、
純利益っていくらぐらいなんですか。
農家の一般的な純利益は 50% ぐらいです、はい、農業所得というのは 50% ぐらいです。そこからその農家の取り分が
農業所得ね、
はい、
だから要するにまあ一種の固定費みたいな発想ですね。
そうだからいわゆる損益計算書で言う損益計算書で言うと売上利益が半分ぐらいです。 50% です。
そこからいろいろといろんな自分の給料とかやっていったりしたら、
うん、
実際
全然赤ですよ。
赤になるんですよね、は
い、だから高橋さんの給料払ってると私の給料出ないです。
出ない、
はい、
そうしたら何年ぐらいで実際黒字かっていうことを考えておられたんですか。
今だから高橋さんの給料がなければ私一人なら黒字じゃないですか
と、うん、いうことで、
はい、
例えば20万円ぐらいの収入っていう感じですか、
はいはいはい。今年からはそのくらい取れるし、はい、で今まではああ言ってその非常に非効率的なことをやってきたので、
はい、
なので規模も大きくできないと、
うん、
なのでその効率を上げて規模を大きくすると増えますよね、売上も利益も、ま
あ、なんとかそれでやりくりできそうだ、
は
い、という、
はい、そうですね、はい、それでは当然終わらないですよ、
ね、
でそれで基本を作った上で、
はい、
あとはそのやっぱり売買ですね。
そうです
ね、本当に自分の商社に26年もいて、
はい、
気づかなかったですよ。自分で作ってやってるには限りがあるってこと。商社が なぜあれだけいっぱいお金が動かせるかというと、人が作ったものを人に売ってるからです。だから規模でかいんです。まあ利益はちっちゃいですけど、あれが本当にだってその一つの伝票書いても1円でも伝票ですよ。100億でも伝票ですから1枚の、それはやっぱりね売買の方がいいですよ。
そしたらその直販とかですね、人脈を使ったりしてても限りがあります
よね、はい、限りあります。
そしたらネット販売とか、
はい、
なんかそういうの新たな、
ね、ネット販売の方が直販に近いんです。
ああネット販売です。
ネット販売と直販って大体一緒なんですよ。直販って要は相対で売るか、
うん、
ネットを介して誰かに売るかじゃないですか、うん、直で、
はい、
これだから直販なんですよ。そうじゃなくていわゆる卸とか商社いるじゃないですか、仲卸とか、ああいうやつらに売ってでドーンとセブンイレブンに売るとかいう感じです。
量が必要。
そうです、まあ量が必要だし量がさばけるんです、逆に。でその時にその要は皆さん販路に困ってるんですよ。
でしょうね。
なので、そこはようやく見つかってですね、例えばセブンイレブンに通ずる販路は見つかったので、うん、あとはなんぼでも持ってこいって言われてるんですよ。価格は決まってますけど、でこっちも薄利ですけど、そうすると例えばじゃあネギならネギでね、トラックいっぱい持ってきたら買ってくれるよとなると、その自分で作るよりもみんな集めてきてみんなネギ作れっつって作らして、
ね、
私がトラック持ってって売った方がよっぽど効率的じゃないですか。
そういうことで
最後やってる
ってい
う、そうですそうです、
先ほどの知らないですね、
はいはい、なのでもう自分でやるのはやめませんけど、
やめませんけど、うんうん、
もう他力も相当入れると
連携でやっていくっていう、
はいはい、
そうですね、
はい、
分かりました、
はい、
普 通の農家の方々は、はい、公設の卸売市場を通して見ていくとかないですか、そういう販路。
販路ね、普通農家は JA か卸家ですよ。
島崎さんはそちらは、
あのね、JA
には、あのね、量が少なすぎる
んで、今はそうですよ。で、その JA にも卸せるんですけど、JA に卸すにはすごく JA はさすがに安いんです、極めて。で、まあ、この話してる時間が流れますが、 JA はもうそのね、あれ物流会社なんですよ。で、物流会社は何をするかというと、ごなんていうかね、バラバラなものが入ってくるのが一番なんです。なので大きさを揃えることが最大の目標なんです。なのでネギならネギ、ナスならナス、大きさを揃えて品質も揃えないと売れないじゃないですか、簡単に。なので農家に求めるものは同じ品質のもの、同じ大きさのものを揃えて出しなさいと。だから S とか M とか L とか全部出さなきゃいけないし、箱も使い回しの箱じゃなくて、この JA の箱を買いなさい、この袋に入れなさいってなるんですよ。そうすると箱代で潰れるぐらいのコスト高になっちゃう。しかも買い取りの値段は安くなる。買い取りの値段は安い。全部買ってくれるんですよ。全部買ってくれる条件として、この箱に入れて、このサイズで、この品質でっていうのをやらなきゃいけないので、箱を売ってるのか野菜を売ってるのか分かんないもんです。まあそこまではいかないです。で、そこまでいかずに、そうじゃなくて、もっとそういうのを取っ払って、セブンイレブンとかは、そんなにいいと。とにかくコストと品質だと言ってくれるので、あとはそっちの方で、まあいわゆる普通の商売。箱を売らずに、本当の野菜をそれなりの値段で売るというところで手を打つ。だからもう本当に JA なんて極端ですよ。直販が極端だったら JA が極端です。その間ぐらいですね。はい、
私ラディッシュ坊やで買ってるんですけど、
はい、
ラディッシュ坊やとか、あと何だっけ、生協とか、
はいはい、
でやっぱり高いんですけど美味しいんですよ、
う
ん、
はい、
ああいうところに入るっていうのは難しいんですか。
入れますよ。
でも農家さんはあんまり儲かんない。
儲かってるかどうか分かんないですけど、まあ悪くないと思います。うん。
ある程度品質がないとダメ
ですか。品質も当然だし、例えばその農薬ごとに決まりがあって、うん、その A という農薬は例えば出荷前に30日かけちゃダメとかね。うん、でこれは農薬の規定以上にラディッシュ坊やの規定があったりしますね。うん、だからもう入るなら入るでいいと思います。一つの選択、まあ、一つの選択にはなりますが、どうでしょうね。なぜラディッシュ坊やをやらないかという聞かれると今答えられないです。で、一つの候補ではいいと思いますよ、うん、
すいません、
はい、
JA とかですね、はい、そういうところでのブロックチェーンで、はい、なんか予算物の生産の品質の管理をしていくとかっていう動きってのは具体的にしてるんでしょうか。
ブロックチェーンと 農業の生産管理は関係ないですね、は
い、しかし品質、今言われた生産工程の中に農薬を使うとか、そういうところにチェックでき
る。いやいや、ブロックチェーンのブロックチェーンってあるところ、はい、私の理解は、はい、そのあるデータなりをみんなが共有して、みんなが見てるからデータの改ざんができないというシステムなんですね。それと農家の生産物の生産の品質向上というのはちょっと関係ないです。それに比べると、例えば AI を使ったり IoT っていうなんかこうね、そのいろんなタグつけたりして、そのトレーサビリティをチェックしましょうとかいうところの AI とか IoT とかは品質向上とか、その信頼性の向上とかには通じると思いますけども、ブロックチェーンそのものが生産には関係ないと思います。はい、すいません。
い
やいやいや、すいません。
1年半の島崎さんの奮闘ぶりは今日よく分かって、
はい、
いろんな人が見学に来たりして、
はい、
元々の収納ゲートっていう目的で、ね、私もやってみたいっていうような人は出てきたんですね、うん、
来ないです、
まだね、
はい、
結構な人見に来て、
見には来ますよ、すごく。で、やりたい人も見に来ます。だからそれはその私の収納ゲートを使って収納したいじゃなくて、自分はもう行動してるんだけど、そっちはどうなのっていう風な感じで見てくるので、当然参考にしたり、まあ、共同したりという人たちはいっぱいいますけども、吉岡の里を通じて収納したいという人は、まあ、いるにはいますが、まだそれは実現してないですね。し、 人いましたか、一人というか何人かいました。私こんにゃく農家を無農薬でやりたいんですけど、そっちに行ってもいいですかって聞かれて、お断りしました。あのこんにゃく農家ではないのでね作ったこともないんで。
創業者ネットワークとか増えた、はい、
そうですね、はい。で、まあ、最後にも申し上げた通り、そのじゃ誰でも彼でもその都会でちょっとメンタル的に困って農業やりたいんだよねっていう少年の方を受け入れて農業経営者にするっていうのはちょっと無理があるんですね、やっぱり今申し上げた通り。なので、まあ、今回申し上げたいのはそのいいんですよ、来てもらっても全然いいんですけども、その何でもかんでも丸投げでお任せで来てもらっても全然無理ですと。まず小さな一歩は自分で、まあ、やって、そのまず一歩踏み出していただいた上 でこれを困ってるからちょっとそっちでやりたいんだけどとかいう人が来てくんないと、あのお任せって言って来てもらってもですね、あの途中までは何とかしますが、あと困ると思うんですよ。さっき急する、先ほどに急するので必ず、でその急した時にあのずっと、まあ、ダメダメの人っていう言い方どうか分かんないですけど、要はあっちでもこっちでもダメで何とかすがるような感じで来てもらって人が来て急したらですね、間違いなく潰れちゃうんでね、でそれじゃちょっと困るんですね、まあ、潰れてもいいですけど、まあ、チャレンジとしては